アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2648回3月15日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはリラックスする方法です。三浦さんです。おはようございます。
アップルストアに行きます。思い切って製品を購入します。購入ステータスが変化していく様子を毎日眺めます。リラックス、三浦です。
絶対違うと思う遅いんじゃん。
そうね、
ハラハラドキドキの毎日。
そうね、イライラするかもね
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私も買い物はストレス解消リラックスの一つですが、私はむしろその買うまでを楽しんで、買ってしまうともう忘れてしまったりすることもあります。3月15日の公開録音ではだいぶ前に買ってほとんど使ってない初代マッキントッシュ 128K を展示しますので、ぜひご参加ください。今日もよろしくお願いします。
そして今日3月15日は大阪での公開録音を行います。ブログ気になる気になるにあった記事です。要注意、アップルを語ったフィッシングの報告が増加中という記事が出ていまして、フィッシング対策協議会がアップルを語ったフィッシングの報告が増えているとのことで注意喚起を行っています。今週はスミレさんがお休みなんで、春さんと皆さんにずっと入っていただいてます。
はい。
皆さん、もう iPad 来ましたか？
来てないっす。
でも今日公開録画だから今手元にもうお持ちなん
ですか？持ってるはずですね。もう大阪に持ってきてるはずですね。
どちらの時間で話せばよろしいでしょうか？来てるはずです。来てます。
はい、私も編集する手前でちょっとあんまり迷
ごめんなさい。
いえいえ。アップルを語ったフィッシングの報告が最近増えてるっていうんですね。
うん。
どんな例があるかっていうのが記事で書かれてまして、こういう件名がよくあると。アップル ID のお支払い情報更新。あるいはアップル ID 情報が更新されました。それからサブスクリプションの有効期限が間もなく終了します。あとね、括弧重要ってつけて、Apple ID アカウント確認のご案内とかね、うん。こういうのでやってくるという。まあまあ、いつも来るから、だいたい分かってしまってるけどね、最近は。来ます？まだそういうの。
私、まあ、迷惑メールのフォルダー確認すると、うん、ほぼ Amazon を語ってるやつばっかしですね。
ありますね。ご注文の商品が、みたいなね。
去年はペイペイがめちゃくちゃ多かったんですけど、
はいはいはい、
ペイペイを語るのが多かったんですけど、今年1月ぐらいはペイペイを語るメールがめちゃくちゃ多かったんですけど、うん、今改めて見ると、うんうん、ペイペイは全然なくて、アマゾンが圧倒的に多いですね。ざっと見て7割ぐらいアマゾンって感じですね。人によって傾向あるんですかね。
そのアクションを起こしてしまったりして、うん、それが向こうに伝わってればね。
逆にアップルが今ざーっと見て、はい、アップルの語るのを見つけましたけど、一、はい、つしかないですね。
最近私は少ないかな。前は確かにアマゾン多かったですけどね。電話がちょっと多くなってるか逆にな。
ああ
海外からの電話がちょっと最近、また増え始めてますね。取ってないからどっからかは知らないですけど、だいたい怪しい電話をネットで後で検索して、はい、どこそこの勧誘ですとかね、危ないですみたいなところが最近かかってくることが多くなってます。
間違い電話とかそんな多くない？
間違いは、うん、そんなに多くない。うん、
昔ずーっと間違い電話に悩まされてた頃あって。
うん。
誰かの事務所か何かの電話番号と、なんか一番違いあったんやと思うんですけど。
はいはい。
で、朝の7時頃電話鳴るんですよ。はい、で、出たら、なんかおっさんの声で、おもう起きてたかね、とか
言うんです
よ。いやいや、起きてるって起きてたかね、うん。もう現場にはみんな来てるんだよって言って。 それ誰か遅刻してるんやろな、これ。それをこう電話して言ってんやろなって。すいませんって何番おかげですかって、何々って言うから、それはね、違うんですよって言って、私はこういう名前であなたの言ってる人とは違いますよって言って、うまいな、お前とか言われて。
そうなの？
じゃあ違うって、違うって。
すごいね。
もう、向こう信じてくれなくて、最初。もうよろしいわ、いかん。
よろしいわ。
ほんまにね。まあね、電話番号だけ。もう今、電話番号間違ってなんか逆にないですよね。
ね、
登録してしまったら番号覚えないでしょ。
そうですね。う
ん、覚えないですね。
ね、押し間違いっていうのはなかなかない。まあ登録間違いじゃあるけど。まあ、私は、俺より詐欺引っかからないっていう人の割には引っかかってるって聞きますから。
そうなんですよね。
あの手この手でやってくるって言いますもんね。ハル、うん、さんはどうですか、その、俺詐欺的なものを扱うことなんかはないんですか、はい、扱ったことないんですか。
ああ、私はないですね。俺詐欺の相談をいただいたとかっていうのはないですけど、投資関係の詐欺に引っかかったとか、そういう相談は。過去にはありますね、
うん、でまあ、それはそれでちゃんと解決できるんですか。
いや、もうそれはできなかったですね、うん、一応そういう詐欺的なお金振り込んだらその口座警察打つでとかって口座を凍結する手続きとか一応あるんですけどもね、
はいはいはいはい、
なんとかこうすぐに凍結できれば回収できるかもっていうのはありますけどね、
あ、そや、ごめんなさい。ハルさんにね、法律的なことでちょっと聞いときたかったんですけどね。はい、車とかバイク屋さんね、もう 100% そういうお店をやってるところは、正しい気持ちで、ね、はい、お客さんの気持ちに応えて商売されてると思うんですけど、うん、中には、その最初からかどうかわからんけど、買うときに売買契約書も書いて、はい、で、何日頃には納車って言ってるんやけど、その頃にはもうお店もなくなってて、っていう、
はいはいはい。
で、まあ、突然その店長を捕まえたら、いや、本当は納車するつもりだったけど、大当たりで渡してるので、もう全然お金回らないようになって、もうバイク売るしかなかったんですよ、っていう、でもその場合でも詐欺って言えないらしいですね。
ですね、その、詐欺っていうのは故意犯なので、騙すときに、騙すつもりでないとダメなんですよね。騙すときに。
まあまあ、でもそれは本人さんしかわからない話
です
よ
ね。そうそうそう。騙すつもりで契約結ばしたとかお金払わしたっていうのが必要なので、その騙すつもりっていうのを立証するのが難しいことはありますね。
だから、その捕まえられても売るつもりがありました。でも売れなかったんですって言われたら、それは詐欺ではなくて、単に業務上の失敗と片付けられちゃう。
可能性はあります。ただそうやって計画的にやってるとどこかでボロが出るとそこを糸口にっていうのはありえますけど、実際いろいろ相談いただくのがそのお金を貸して返ってこないと、うん、で返せないというので詐欺でなんとかなりませんかっていう相談たまにあるんですけど、
うん、
全く返すつもりなくお金を借りるとそれは詐欺なんですけど、うんうん、ちゃんと返すからといって返すつもりもないのに、でも借りた時には返すつもりだったけど結果的に返せなかったっていうのは詐欺ではないんですよね。
さあ、朝から法律相談コーナーみたいなことをしてしまいましたがすいません。一部で話題になってましたんで、 iPhone のオーディオ共有のように Mac に接続された2台の Bluetooth オーディオデバイスでオーディオを共有できるアプリ PairPods のベータ版がリリースという記事がありまして、 Mac のベータ版アプリなんですけど、普通、ワイヤレスイヤホンやと、音源一つ受けるのも一つですわね。それを荷台に送ってくれるという。受け取る側は AirPods Pro とか AirPods に固定されてなくて、もう写真で見る限りは AirPods と Beats、それぞれに一台ずつ用意して、それに同じ音源が送られてるというものらしいですけどね。よう考えたら iPhone とかでも、隣に一緒に音楽聴いてみたいという人がいたとき、1台の iPhone から2台のワイヤレスイヤホンに送る方法は普通にはないですね、
うん、ここにはでも iPhone のオーディオ共有のようにってありますけど iPhone にそんな機能が、ね、
あったっけ。
へ
え。AirPlay や AirDrop オーディオ共有機能などを利用すると2台の AirPods を1台の iPhone に同時に接続して、あ、だからこれ AirPods に限る話ですよね。それは
あ、Apple の公式ページだと AirPods または Beats ヘッド。
あ、Beats ね。そうですね。で、さっきの PairPods は、写真では確かにそれらのハードウェアですけど、どうも、Bluetooth オーディオデバイスっていう表現してることから、他社のも一緒に同じようにできるんやと思うんですよ。でなきゃこんなわざわざアプリの話題することないから。
でしょうね。
うん。PairPods っていうアプリがね、もうすぐ出てる。
iPhone 標準でそんな機能あったんですね。知らなかった
。勉強でござった。
そうね。それは知らなかったですね。ね、
なんか、はい、アップルの公式ページ見るとその2つつなげて、はい、それぞれ個別に音量も調整できるみたいです、
ね、それいいですね、なんか昔ニュース番組夕方見てたら、はい、取材されるところ陶器でお茶碗焼いてるとこやったんかな、女の人に話を聞くと、で聞かれてる女の人が画面の中央に立ってるんですよ。で取材してるアナウンサーさんみたいなのと、その、なんかもう一人の係の人、男の人二人が両脇に立ってんねんけど、で、普通よくほら、スタジオの何々さんからこう話聞く言ったら、耳にイヤホンさすじゃないですか。
はいはい。
でも、その男の人と女の人が一つずつエアポッズを耳にさしてるんやけど、うん、女の人は右側、男の人は左側なんですよ。だから一台を二つで分けて、で、同じ音を聞くっていうのにしてるんですよ、それ。
はいはいはいはい。
でも、要はだから、オーディオデバイスで共有する、まあ、ペアポッズもそうやし、iPhone のオーディオ共有もそうやけど、そういう機能があるんやったら、一台ずつ渡して、
そうですね。
ステレオで聞いてもらうとも方法でね、できるかなというね。
そうもね。
まあでもニュースでもエアポッズ大活躍やなぁ、みたいな見てたんですよ。
確かにどっか中継で出ている人が耳に刺してるのはエアポッズみたいなことが多いですね。
最近はね、皆さんのところのエアポッズはご元気ですか？大丈夫ですか？
お元気です。
はい。私も、なんとかやってますけども。
うん、私は、たまに、ペアリングが調子悪い時ありますね。
あら。
なんか、不具合が出てきてるのかなっていう。
プロ2でしたっけ？
プロ2、うん、うん、そうですね、まああの。プロ2の名前に変わる前の。
だから、ライトニングの方なんですね。
あ、そうです、そうです。充電はライトニングですね。は
い。さあ、充電という言葉が出ましたんで、次の記事へ行けるようになりました。はい。テクノエッジさんの記事で、シャオミ K212W 出力 90Wアンペアアワー で 13,000円の高コスパモバイルバッテリー発売、ハイパーチャージパワーバンク 25,000mAh という記事でしたが、これでもほんまにこの大きさでっていうぐらい小さいですね。 25,000mAh にしては。
うーん、
でこれ横にあるのがね、 MacBook Air か Pro かわからないですけど、トラックパッドの端っこに合うように置いたら、それ反対側がアルファベットのキーの T のとこに届くぐらいの距離なんですよね。
うん、
具体的に何センチって言えっていう感じですけど、多分今手元でね、同じもん機械ないけど、だいたい15センチぐらいかな、12センチぐらいかな。
うん、
で、スティック状のバッテリーなんですよ。それでそんなにすごい出力があるっていうんです。
スティックというにはちょっと分厚そうな。
分厚いですね。
でかそうな気がしますね。
でも、
Amazon の商品のページを見ると、はい、5.5センチ×16センチ×5.5センチ。
ああ、16センチもあるんですよね。
そうですね。
まあまあ大きいような気もするな。
厚さが5.5センチ。
最大出力 212W っていうのもすごいけど、
ああ、これもね。
3台同時急速充電ができるんです
ね。おお、すごいね。
で、だから一つのポート最大出力で 140W。
お
お。充電情報を表示するディスプレイも搭載してて、それで 12,980円。
うん。
この性能でこの値段は確かに安いです
ね。安いね。これ重さはどのぐらいなの？
そこやね。重いとする
よね。そこはそう。持ち歩けないよね、重いとね。
重さ書いてないからきっと重いんだ
よ。
そ
っか。
うん。可能性はあるかなと思う。
Amazon のページでも寸法書いてるのに重さ書いてないですね。
はいはいはい。ガン使ってると書いてないですね。この点なんてほら、ガンっていう GAN っていう技術、
はいはい、
使ってること多いですけど、何もそういうことは書かれてないですね。モバイルバッテリー、アルト安心、ナイト不安。
うん、
しかも、シャオミが出したっていうのはなかなかですね、これね。
そうですね。
ね、あ、重さ出てました。こっちの記事に。630g。あれ、今日なんか 630g の話なんかしてましたよね、だっけ。iPad Air？
13インチとか、
そうですね。
400何歩と600何歩の話しとったんですよね、確かに。
そうですね、
はい。じゃあ iPad ぐらい重いのこれ。
重いよね。
重いね、じゃあね。で、2月25日より発売中というのもう売ってますね。
はいはいはいはい。
で、これは、シャオミのバッテリーの話をしてたんですが、アンカーがやっぱりね、ライバル商品出してて、うん、同じような形の立方体の形ですけど、最大 250W 出せる。で、これでも 24,990円。
うん。
だいぶ高いですね。
心配でね、高出力のもの、はい、高出力じゃないな、容量っていうの？
はい。
のものを欲しくなるときあるんですけど、まあ、実際問題そんなに使わなかったりするのよね。
そうですか？
そう、意外にも持ったなとか、こんなに大きいのいらなかったなとか、 そうそうそう。なんでこんな話するかというと、やっぱりバッテリーがこうカバンの中で重い部類なので、ね、やっぱり ね、結局ね、今週はまあまあ出てるこう軽くしたいという話につながると、はい、このバッテリーってちっちゃくてもいいのかな、でも不安だなというのがいつも悩みどころです。
は
い、
あ、そうですか。皆さんはその移動っていうのはやっぱり電車とかバスとかそういう移動のことですか？
そうですね。
で自家用車とか
自家用車とかじゃない。私は、うん、車持ってない。
だから自家用車とかだったら、うん、結局充電しながら走れるんじゃないですか。だからあんまり持っていかないことできるんですよね。
そうですね。
バイクでもまあ全然似たことできるんですか。
バイクでも充電できるんですか。
できますできます。ええ、あの携帯電話ぐらいだったら。
はいはいはいはい。
マックも充電できんことないけど遅いね。
ああ。
ハルさんも PGM はどうですか。最近は改造は進んでるんですか。は
い、ああ、まだ進んではないですね、最近。
あ、そうですか。
まだ正式に決まってないですけど、来月4月にちょっとこっちで来た PG1 仲間とキャンプに、はい、一般のキャンプに。
おお、4月。
おいいですね、楽しそう。
ですね、そうなんだから、ちょっとね、荷物もあるので、それを取り付ける、はい、大きめのバッグを PG1 に取り付けるかな
と。箱。
箱はなんかね、仲間好きじゃないんですよ。
箱一回つけたらもう取れなくなりますよ。
うん、
めっちゃ便利だ。
あ、そうなんですね。
だってね、蓋閉めるだけでええねんもん。カバンやったらいちいちくぐって渡せ、ま
あ、ああ、なるほど。
くぐってても取られんちゃうかと思ったら心配やけど、箱やったら鍵かけたらもうお財布でも入れっぱなしになる。
ああ、
うん。なんかそれあんまり好きじゃないんですよ、箱は。うん、
ハンドルカバーは？
ハンドルカバーはつけてないですね。
まだダメですね。もっ
とこう。いや、
ハンドルカバーって何でしょう？
あの、自転車でもほら、冬寒い時、ハンドルのとこカバーついてるじゃないですか。
ああ、
うん。で、まあ、あれがバイクでつけるのはかっこ悪いからってみんなつけないんですよ。
私も、ね、好きじゃないです。
そう。で、私もね、バイク歴長いけど、30何年ずっとそういう片胸守ってて、俺はつけへんって言うけど、はいはい、スーパーカブ乗り始めてから1回ぐらいつけてみようかなってつけたら、うん、なんでもっと早くからこれをつけなかった。
快適だったと。
もうだって今、スーパーカブ全体につけてますもん。
おお。
それはどういう点で快適なんですか？
まずね、いや、寒さもそうですけど、うん、雨の時にグローブのこと心配せんでいいっていう。
ああ、それは。
これ大きいですよ。雨の中ずっと走ってたら、皮が水吸ってしまって、うん、そしたら、ボトボトの皮手袋をはめて、それで、吹きさらしの風にさらされてたら、手どうなると思います、中で。直に風は当たらないけど、中でね、冷たい水に手当ててるわけやから。
まあ、ホーチミンは、その寒
さ。あ、そうか。ホーチミンはそういうのないか。
まずない、ね。
そっかそっかそっか。
で、結局、そのボトボトのグローブ、乾かそう思っても、予備持ってたけど、予備の中でいつもそれはめてなあかんし。
うん。
でもそれがね、ハンドルカバー意外にすごいんですよ。雨ザーザーの中走ってもね、手袋濡れない。当たり前っちゃ当たり前かもしれんけど、もうちょっと持ってくるかなと思ったら全然それなくて。
うんうんうん、
さあハンドルカバーが欲しくなりますよ。
それはならないならない。
そして広井岩尾さんからは、懇親会あるのかな、お忙しそうなので今回はないのかなと思っていました。懇親会は開催されるとのことで予定しておきますと。はい、広岩さん、ありがとうございます。一人で二人分払ってもらっても結構ですので、どうかよろしくお願いしますって、そんなに言ったらね、はい。
ワンボタンのそのハッシュタグついてはない投稿なんですけど、
はい。
あの、アップル梅田の情報を投稿されてる方がいてですね。
は
い、
誰、
はい、現地レポみたいな感じで。
お、はいはい。
結構囲いが外れてきて、ここにアップルマークがつくんじゃないかなというような。
は
い、
お、そうなんですか。
のが写真が上がってますね。4番のとこ貼っています。
はいはいはい、はい、あ、アップルタカさんってあの人 YouTube やってる人、
YouTuber さん、そうそうですね、うんうん、2つ出てしまった。そうそうそう、大阪の方なんですね。
そうです。このここ階段のどんつき、階段っていうか渡り廊下のどんつきが、そう、
そうですね。もしかすると3月中にオープンかもって感じですか。
そうでしょうな。これほんで駅からのあれでしょ、渡り廊下でしょ、これ。
あ、そうですね。
ねえ。だから行列作るって言ったら、ここに行列作らなきゃになるから、多分、ふたがんって言われそうですね。
あ、ここ行列作りにくいと思うんですけどね。どういう動線でやるのか。
でも聞いてた話って、なんか、こんなところに松下あったんですか？もっと奥ちゃうんですか？
いやいや、もう手前です。駅がすぐ見えるとこですね。
どうやったんですか？
場所は合ってますね。
お、 ためになるアップルの話のタカさんも、これはハルさんが見つけてくださって、別に当番組向けに投稿いただいてたわけではないんですが、いくつにポストで、最近マクが取れて一気に進んだように見えるというね。タカさんの YouTube では、マクといえどウイルスが入る場合があるから、こういうもので対処しましょうとかね。新しい OS の場合こういう機能があってこれが便利ですみたいな。割とその、どう使うかいうのアドバイス、YouTube ずっと配信されてます。
もともとアップル梅田って噂では2024年中でしたっけ、オープン。
そう、いやだから秋には、ね、9月にはオープン言ってたんです、ね、まあまあ噂やけどねそれは全部、うん、スミレさんの連投がいくつか3月の5日はありまして、
あ、そうでしたっけ、
メルカリの高額商品取引は本人確認が必須にとかね、
あ、そうですね。
3万円以上でももう高額扱い？
いや、具体的な金額は発表されてないんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう、だからいくらから対象になるのかが明確になってないんで、まあそこは多分状況を見ながらメルカリさんの裁量で決めていくんだろうというところだと思うんですけど。
メルカリの出品してる商品の上に、これは何々ですみたいなマークがあって、コピーの出品。で、え、そんなあかんちゃうん？よそが出品してるものをそのまま真似して同じようにコピーして出品してるということかなと思ったら、ちょっと違って、うん、よその人が出品してる出品内容の説明文をコピペできるよっていうことらしいんですよ。
はいはいはい、あ、なるほど。
そのコピペも、その人から自分のところでコピペできるのは1回だけで、2回目やろうもできないんですって。何のためにそれがあるかというと、まあ長い説明ね、まあ例えばもうこのパソコンはこんな機能がありましてみたいな、それを自分でまた考えるの難儀やったら、ちゃんとうまいこと書いてる人がおったら、それをコピペして自分のところのに使うっていう。写真はあかんと、
うん。なんで文章はいいんでしょうね。
文才を借りるってことなんじゃないですか。
いや、本来著作権的には一緒なので、文であろうと写真であろうと。だからメルカリが多分出店の利用規約の中に。
そうそう、そうしてるんやと思うんです
よ。そうですね、してないといけないんですけど、うんうん、でも法律的には写真も文章も同じ著作物ですけどね。
まあでも話の戻しちゃいますけど、その本人確認が高額商品の取引だと、出品する側もこれ買う側も両方必要になるんですよね。
はいはいはい。
なので、お互いに安心感が高まるかなと。少なくともトラブルの頻度は以前に比べれば減るんじゃないかなということ。いい方向に進んではいるかなとは思いますね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマはアニメとアップル製品。 iPod に入れたカリオストロの城全曲を毎日通学時に聞いていたとか、タイバニを書きたくて iPad を買ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年3月のマグネットは3月26日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は3月18日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オボアー。